デスパンデコーナーという30のワインなら、そのうち、デスパンデのワインなりをすべてソムリエに任せる場合はない。ワインの知識に自信がない人は、ワインなりを抑え、ソムリエに任せる場合があります。口当たり、重さ、アルコール度など、好みを抑えます。しかし、特にこだわりがないから、すべてをソムリエに任せようとすることもあるでしょう。ソムリエのベストチョイスなら、組み合わせに大きな違いはないはずです。任せる場合ですが、最低限必ず事前に伝えておかなければいけないことがあります。予算です。ワインには価格の動作が激しい特徴があります。もし、ソムリエがベストだと思ったワインが高級、高額などでしょうか。任せますと言ったため、誰もやめます。共に罪ですね。気づけば、生産する際、高額な請求に脅かされることもあります。お金がなくて、同席者からお金を借りたりするのは、格好悪いですね。ソムリエに任せるとはいえ、最低限予算では伝えておくことが大切です。予算の伝え方はシンプルです。ワインリストの予算に近い価格を指差しながら、予算はこのくらいでお願いしますと言えば、ソムリエは分かってくれます。ソムリエに任せる場合でも最低限予算では伝えておく。デスパンデコーナーという30のワインなら、その2、テイスティングを外しながらで。ワインを飲む機会があれば、ぜひテイスティングをしてみましょう。そんな、私は無理。仕事でワインのことは全然わからない。恥ずかしい。あと、それをしているのではないでしょうか。マナーが解説されたことのないワインの仕事がテイスティングをしても仕方ないと否定的な意見を目にすることがあります。しかし、間違いです。むしろしてもいいでしょう。むしろワインに詳しくないからこそテイスティングをしていただきたいのです。ワインにしようとからこそテイスティングを積極的にすべきです。レストランの料理やソムリエはできるだけワインを楽しんでもらいたいと思っています。プロまでもいい。顔の良さに変えてきなくてもいい。まずは何度も覚えて挑戦してみましょう。その姿勢が大切です。今まで遠い存在だったワインが少しでも身近になるきっかけになります。ワインがより味わえるようになるはずです。ソムリエは心の中で笑っているんじゃないと思いますが、そんなことはありません。仕事でも積極的にワインの仕事を努力している人をソムリエはきちんと笑ってくれます。むしろ最初からテイスティングを諦めて断る方が残念に感じます。笑ってなくてもいい、慣れていなくてもいいからワインに少しでも増える。そうすることで初めて身近に感じられワインの良さを体感できます。キュウリやソムリエは笑いません。むしろ仕事する姿勢はキュウリやソムリエに体験に喜ばれます。ワインの仕事こそワインのテイスティングに挑戦する。レストランでここまで30のワインなら、その3、ワインのテイスティングをすることの6つの手順。1、なるの確認。テイスティングとはいえ、いきなりワインを開けることはありません。ワインの声は前に、なるの確認から始めます。こちらのワインですと言われるはずですから、オーダーしたワインかどうかきちんと確認をしましょう。オーダーしたものと異なったワインの場合、このタイミングで続けます。2、コルクのチェック。抜いたコルクはソムリエが一度入力されるはずです。これは部署で、と呼ばれるコルクの最大周波が発生していないか確かめるためです。コルクに異常があればワインも異常があると判断できるためです。取り替えてくれます。基本的にコルクのチェックはソムリエが全て対応してくれるため、お任せで結構です。3、メニューを確認。ワインが済むワインが注がれれば、皆さんのうち、メニューを確認しましょう。同時にクリームズが混じっていないかも確認です。基本的にコーナーのレストランではテーブルクロスは準備のはずです。テーブルクロスにワインを差しながら見ると確認しやすくなります。4、花見を確認。メニューを確認が終わればワインが届けと約の前に2、3体検査されます。静かに回しましょう。なぜグラスを回すのかというとワインにわざと酸素を増やせるためです。意図的に空気に増やせることで酸化が進み、いい香りと味と変化します。回した後、グラスに花を近づけて香りを確認します。グラスをグラスに花を近づける方がグラスの香りになりにくいためスマートです。5、下の色確認。最後に味を下で確認です。少量のワインを口に含んだ後、鼻から空気を吸えば口全体に味が広がります。ワインを飲んだ後、鼻から息を出します。するとワインの味だけでなく、味もうまく確かめることができます。6、牛乳ワインの味を抑える。テイスティングは美味しいかどうかではなく問題がないかどうかを確かめるものです。問題がなければ急に結構ですと消毒用のスマートです。基本的にテイスティングのワインの取り替えは難しいと考えているでしょう。特に大きな問題がないように取り替えているのはまだ簡単です。ちなみにあまり一般的ではありませんが、テイスティングはワインだけでなく簡単もできます。上位の人は挑戦してみましょう。ワインのテイスティングをマスターする。レストランでここまで30のワインなら、その4、テイスティングで問題点があれば交換をしてもらってもいい。ワインのテイスティングしてそのワインを飲むかどうか判断します。ほとんどの場合美味しいですが、こちらでお願いしますと伝え、どういうサインを出します。単に気にならない、なんとなく好みではないという理由で交換してもらうのはまだ簡単です。しかし、絶対に交換が許されないわけではありません。問題点があったときは交換してもらいます。例えば、次のような問題点があれば取り替えてもらいます。ワインに関係ないと思われる人物が混ざっていた場合、色、香り、味などに異常がある場合、どうしても舌に馴染まない場合、問題がないことを確かめるためのテイスティングですから、問題があるときはきちんと伝えましょう。人によっては舌に馴染まない場合もあるでしょう。また、好みに合わない場合は例外もあります。ワインの種類によっては体質に合わず飲んで吐き気を催すものもあります。どうしても楽しめないことが分かっているワインを楽しみながら飲み続け体調を崩してしまうのも難しい話です。よほどの舌に合わない味なら例外として取り替えてもらえるでしょう。ただし、取り替えてもらう場合はテイスティングをした分の量に残られることがありますので注意しましょう。テイスティングをして致命的な問題があれば交換してもらう。レストランでここまで30のワインなら、その後、なぜワイングラスは左回りに回すのか。ワインのテイスティングの際、空気を消させて酸化を進めるためグラスを回します。この時、この対応ですが、右回りではなく左回りに回すのがマナーです。なぜ左回りに回すのでしょうか。もちろん、きちんと下位があります。些細なことですが、下位が加えられています。実は、同席者を思いやる気持ちが加えられているのです。例えば、右利きの人のワイングラスの足を持って右に回すとどうでしょうか。右利きの人の右回りはつい力が入りやすくなります。遠心力によってグラスがワインが取れた際、同席者に向かって取る可能性が高くなるのです。一方、左回りに回すとどうでしょうか。右利きの人の左回りは慣れない方です。つまり、力が入りにくいのです。そのため、遠心力が弱くワインの更新になります。たとえ、ワインが取れたとしても、自分に向かって取れるので、同席者に迷惑はかかりません。ワイングラスの回したのは相手の気遣いが加えられているのです。ワイングラスは左回りに回す。レストランでここまで30のワインなら、その6、ワインを注いでもらうとき、ワイングラスを持ち上げないこと。ワインを注いでもらうときは、自分でグラスを持ち上げないようにしましょう。グラスをテーブルに置いたままの状態で、キュウリやソムリエがワインを注いでくれます。なぜ、こうなるのかというと、2つの理由があります。1、こぼさないため。キュウリやソムリエがワインを注ぐとき、自分でワイングラスを持つと注ぎにくくなります。ワインは一滴でも貴重ですから、こぼさないようにするようになります。2、味を注めないため。もし注ぐときワイングラスを持つと、手の組みワインに触って味を注める可能性があります。ワインは微妙な手の組みで味が変わってしまいます。そのため、ワインを注いでもらうときは、自分でグラスを持ち上げないようになっています。注ぎ終わったら、ありがとうと消毒感謝を伝えましょう。正しい声が注めないですが、ワインは味を注めないためのお仕方と考えましょう。ワインを注いでもらうとき、ワイングラスを持ち上げないようにする。レストランでここまで30のワインなら、そうなら、持ち前のメニューです。決められない。そういうことの解決法。はじめレストランでは大きな写真でメニューが構成されているため、直感的にメニュー内容を把握しやすく工夫されています。しかし、高価なレストランでは基本的にメニューは文字だけで構成されています。料理の想像を膨らませる意味があるため、写真は使わず文字だけしか使われていないのです。写真があるとしても、数は限られていることでしょう。そのため、決めるまでに少し時間がかかります。この時間が決まりなのです。こういう場合、まずは食前酒をオーダーしましょう。食前酒を飲みながら、じっくり時間をかけてオーダーを決めることができます。食前酒はメニューを決める時間稼ぎにも、食欲を変えたという意味でも大切な役目を果たしています。メニューを決めるまでに時間稼ぎに食前酒をオーダーする。レストランでここまで30のワインなら、その8、ワイングラスについた口には指で塗りたくんです。ワイン飲んだ後、グラスに目をやると口に回るまで行ったり、クッキーと口に回るまで残ると少し恥ずかしいですね。口に回るは多少残るのですが、神経質になりすぎる必要はありません。ただし、気になって気になるような口取り口がベタです。気をつけたいのは、ナプキンやハンカチを直接使わないことです。ナプキンは大きすぎて口取り動作になります。ハンカチはトイレでも使うものですが、不適切です。では、どうするのでしょうか。ワイングラスについた口には指で塗り、そのようなナプキンで拭くようにしましょう。親指と人差し指で口に回るまでついている部分を軽く擦り出します。できるだけ目立たずに口取りのスマートです。あらかじめナプキンで軽く口を押さえてからワイングラスに気をつけると口に回るのが好きになります。ワイングラスについた口には指で塗ってナプキンで拭く。レストランでここまで30のワインなら、その9、ワインの定番。ワインの種類は大きく分けて塩ワインと赤ワインがあります。自分の好みのワインを選べばいいですが、一般的に良くされている定番があります。魚料理は塩ワイン、肉料理は赤ワインです。では、なぜこの原則なのでしょうか。一言で言えば塩ワインは魚の味を引き立てるためです。例えば、焼き魚を食べるときを思い出しましょう。魚の味を引き立てるために、魚やレモンなど酸味のものを入れてますね。魚は比較的あっさりしているので酸味のものと相性がいいものです。魚料理は塩ワインの方が魚の味を引き立てやすくなるのです。かつてあっさりした料理は塩ワインと言われます。一方、肉料理の場合はどうでしょうか。血が回っている肉料理はそのまま食べるとブツブツしている上に香りがきついのが特徴です。そのため、肉料理は胡椒などのサイズやソースを使うのが一般的です。このサイズやソースに対して、好みの味わいの赤ワインと相性がいいのです。濃厚な味わいの料理は赤ワインと言われます。ワインが見に酔った時は、この原則を思い出せば、より美味しく料理をいただけるはずです。ただし、必ずしもそうしなければいけないルールがあるわけではありません。一番大切なことは、本人の飲みたい気分に合わせることです。赤ワインが飲みたい時は、料理より気分の重視しておらせるといいでしょう。また、塩と赤の中間の時は、魚も肉も合います。ワインが見に酔ったら、魚料理は塩、肉料理は赤と思います。 別段でことなく30ワインマナ。操縦。もう飲めないとワインの断るとき、なぜ余韻手を出してはいけない。このタイプを見て間違っているよと思った人は要チェックです。間違っているように思えたいようですが、間違っていません。キュウリやソムリエはタイミングを見てワインを注いでくれます。ワインを断る場合、なぜ余韻手を出して左右審査をする人はいますが、これはよくありません。多くのマナコンもそうするように立てているものもあり、驚きます。これは場合によっては大きなトラブルを招く場合があります。例えば、キュウリのワインを注ごうとしたとき、タイミングによっては最大のワインが取れてしまうかもしれません。手が汚れるだけでなく、順番のテーブルクロスも汚れ、この雰囲気が台無しです。そのため、手のひらでワイングラスを再利用はよくありません。では、どうすればいいのでしょうか。正式なマナーとしては、ワイングラスの縁に人差し指と中指を当てます。もう結構です、というサインになります。サインに気づかず、うっかりグラスに注いでしまっても、手のワインが付着することはありません。ワインを断るときには、ワイングラスの縁に人差し指と中指を当てる。レストランでことなく30ワインマナー。操縦時、ワイングラスの飲み口は一定数。自宅とレストランではワインを飲むサインができる飲み屋と大きな違いがあります。自宅ではさほど気になりませんが、レストランでワインを飲むサインは気になる場合が多いでしょう。レストランでは食事をしながらワインを飲むことになります。口のワインのようなワイングラスに移ってしまいます。口にするたびに飲み口を変えると飲み屋の中に入ってきて見失います。ワイングラスは薄くて繊細ですから飲み屋の中に入り込みます。レストランの照明の角度によっては目立ちます。そこで心がけたのはできるだけ飲み口を一定にすることです。汚れる分は一箇所に集中させた方が美しく食事を進めることができます。ワイングラスの飲み口はできるだけ一定にする。レストランでことなく30ワインマナー。操縦時、飲み残したワインボールは持ち帰ってもいい。レストランでワインボールを出したものを飲み切れない場合があります。本来なら飲み切れないでしょう。しかし、無理に飲み口をするのはよくありません。場合によっては開いてしまったり、腐るようになったりします。必ず、窮地に持ち帰ることをお願いしましょう。窮地に持ち帰りたいことをされば、手前を添えてしっかり線を締めてください。ボトルワインの持ち帰りは一般的にはマナー違反ではありません。持ち帰りはレストランで食事の雰囲気を入れても味わうことができるでしょう。ただし、ワイングラスに注いだワインは持ち帰ることができないので注意をしましょう。飲めないボトルワインは持ち帰る。レストランでことなく30ワインマナー。操縦さん、食前酒、食中酒、食後酒の目的を選んだら。フードコースでお酒をオーダーするときは3種類あります。食前酒、食中酒、食後酒です。個人が好きなものをオーダーするワインですが、テーブルなどとして個人的な言い方があります。アルコール度数の弱いものから徐々に強いものへと移行していくというルールです。食前酒は最も度数が低く、フードコースが進みにつれ徐々にアルコール度数を上げていきます。なぜかというと、それぞれの酒の目的が異なるからです。食前酒の目的は食欲を高めることです。徐々にアルコールが心拍数を上げ、努力します。前菜と一緒にいただくことで、メニュー中の期待が高まり、食欲が湧いてきます。前菜は言われたものが定番ですが、食前酒も言われたものが多いでしょう。ボスの種類、食前酒としては、シャンタン、チェリー、カクテル、レモット、などが代表的です。食中酒の目的は料理を引き立てることです。魚料理は塩ワイン、肉料理は赤ワインを選ぶのが基本です。そうすることで料理の味が引き立ち、より美味しくいただくことができるのです。食中酒としては塩ワイン、赤ワイン、ロゼワインが代表的です。食後酒の目的は消化を助けることです。アルコール度数の強い酒は、皮膚の分泌を促す働きがあり、食後の消化がスムーズになります。また、血管が膨張して、水が活発になり、脂肪燃焼を助けます。ボスの強い食後酒は、ブランデー、ウイスキー、ジン、リキュールが代表的です。さて、ここでやりたいお酒の選び方は、あくまで一般的なです。お酒の中という人は、最後までアルコール度数の低いものにしましょう。もしくは、無理にアルコールをオーダーする必要もありません。薬の酒の好きな人は、最初から度数の強いものを選んでもいいでしょう。フードコース料理を最も楽しめるよう、最適なお酒の選び方を発見していきましょう。食前酒はアルコール度数の低いものを選び、徐々に度数を上げていく。レストランでことなく30ワインマナー。その14。とりあえず、問いながらオーダーするのは、9時に失礼。レストランで食事をしているとよく似たり光景があります。食前酒をオーダーする際、とりあえず、と言ってオーダーする人です。とりあえず、カクテル。とりあえず、赤。とりあえず、水。居酒屋でとりあえず、と言ってオーダーをする癖が残っているせいでしょうか。よく見かけますが、9時に対して失礼です。メニューに対して、ラーメンや満足しているような、ニュアンスが感じられるからです。メニューの中に満足するものはないけど、何かオーダーしなければいけないから、とりあえず、ここで我慢します。というニュアンスが感じられます。本人は何となく口にしているかもしれませんが、誤解される場合があります。居酒屋でとりあえず、おつまみ、とりあえず、ビール、学習生になっていると、レストランでもとりあえず、と言ってしまいます。ぶっきらぼうなオーダーはよくありません。食前酒にカクテルお願いしますと、一言言いましょう。あなたは大丈夫でしょうか。そうした口癖があるなら、改めて用意しましょう。とりあえず、と言ってオーダーするのはやめる。レストランでことなく30ワインマナー。その15、ワインに自信がないときは、キュウリやソムリエに相談をする。選び方に自信がないときは、キュウリに相談をしましょう。フォーマルレストランでは、ワインの注文を受けるソムリエと言われる方が常駐していることもあります。ソムリエはワインのスペシャリストです。ワインに関して知識があれば、自己判断で決めていいでしょう。しかし、ワインはかなり高価な高いものです。ビールはブランドの高さが高いですが、ワインはブランドや種類の高さが良い。食べようとしているように、どのワインが合うか個人が決めるのは多くの知識と経験を要します。浅い知識では、立ち打ちできないことが多いのです。自信がない場合は、必ずキュウリやソムリエに相談しましょう。このコース料理にはワインを選んでいただきたいのですが、と言います。その際、口当たりアルコール度数、予算などの方を一緒に伝えましょう。その中からベストのワインを選んでいただきます。相談することは恥ずかしいことではありません。ソムリエというワインからになるのですが、頼りにされるのは本物なのです。ソムリエとの会話を楽しむこともできます。むやみに知った旅をしているように、キュウリと相談しながら選んでいく方がスマートです。ワインに自信がないときは、キュウリやソムリエに相談する。レストランでことなく30ワインマナー。その16、ブランデーガスの持ち方。ブランデーガスの持ち方はワイングラスとは異なります。ワイングラスの場合、手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手カジュアルレストランでは許容されていることもありますが、フォーマルレストランでは控えるようにしましょう。一般的にグラスの下に近づくと、キュウリやソムリエがちょっと近づいて注いでくれます。もし気づいていないような、軽く言われているようにワインをお願いしますと、言えば分かってくれます。注いでもらうときには、ワイングラスは持たないよう注意をしましょう。忘れてないのは、注ぎ終わった後のありがとうという感謝の証拠です。注いでくれるのは当たり前とはいえ、きちんと感謝を最後までやるのです。ワインの次はキュウリやソムリエに任せる。レストランでことなく30ワインマナー。その18、日本上ワインを飲むとき、おいしさを重視する適切な順番。フードコースでは日本上ワインを飲むことがあります。基本的に自分の好みや食事との相性で決めていきます。その場の気分で適当に判断するのもいいですが、ワインの美味しさを重視するなら適切な順があります。4ワインの美味しいただくための一つの参考にしましょう。白ワインの日本上を飲む場合、白ワインなら辛口から甘口を順で飲みます。もし最初に甘口の白ワインを飲んでしまうと、口の中が緩んでしまい、辛口の白ワインの味わいにくくなるからです。先に辛口から飲むことで口の中が引き締まり、後に続く甘口の白ワインが一層美味しくいただけます。赤ワインの日本上を飲む場合、赤ワインなら辛いから重いタイプを順で飲みます。先に重いタイプを飲んでしまうと、口の中が重いので後に続く赤ワインの味が感じられにくくなるからです。最初に辛いタイプを飲んでから重いタイプを飲む方が舌の味がする赤ワインの風味を味わいながら飲みます。白ワインと赤ワインの両方を飲む場合、最初に白ワインを飲んでから赤ワインを飲むのが決まりです。赤ワインには濃い味のタイプが多いのが特徴です。先に赤ワインを飲んでしまうと、その後飲む白ワインの風味が感じられにくくなります。すっきりした白ワインを飲んだ後、深めの赤ワインの濃厚な変化する舌に合わせて飲むことができるでしょう。年代の異なるワインの日本上を飲む場合、年代の赤ワインから古いワインを順で飲むのが決まりです。年代が古いほうが上質なものが多く、深い味わいを楽しみやすくなります。時の流れを意識しながら飲むことでワインの味わいに加えて、歴史的な感を感じられることでしょう。何か異なるワインの日本上を飲む場合、低いランクから高いランクのもので順に飲むのがマナーです。より高級なワインの味を引き立てるためです。ワインの飲む順番を意識する。レストランでことなく30ワインマナー。その19、ワインやシャンパンは欠かせない。コーヒーや紅茶の感覚でワインの流れで混ぜた方がいいのかと思います。かつての場合、複数のリキュールを混ぜるため、かき混ぜる必要があります。しかし、ワインやシャンパンは混ぜる必要はありません。むしろかき混ぜるのはマナー違反です。ワインの流れでかき混ぜると、自然に酸化が進んでしまい、風味が損なわれます。シャンパンの流れでかき混ぜると、大切な泡が壊れます。爽やかな喉越しが失われてしまうため、流れでかき混ぜるのは厳禁なのです。また、水ワインもマナー違反です。ワインは水ワインせず、そのままいただくのが一般的です。ワインやシャンパンは流れでかき混ぜないようにする。レストランでことなく30ワインマナー。その10、ワイングラスに水を入れて乾杯をしてはいけない。同席者と食事を楽しむ際、必ずしもお酒が飲める人は足りません。自分がお酒が得意でも、相手はアルコールが苦手という場合もあるでしょう。こうした場合、全て乾杯だけでもと、主にワイングラスに水を入れて乾杯することがあります。何でもない習慣ですが、これは進められません。 水差しになってしまうからです。水差しとは災害の危険が相手と交わす際のことです。一般的には悪い水です。正式な水差しは、お互いが水をやって飲み会ではありますが、縁側に跳ね返した方が天命です。少々調子にやってしまうことがあるので、要注意しておきましょう。飲まなくてもいいので、ワインを少し入れて乾杯することがいいでしょう。場の雰囲気を壊すことなく、気持ちのいい判断が始まります。ワイングラスに水を入れて乾杯するのはやめる。レストランで心がける30のワイン7、その21、ロマンチックな雰囲気を演出したければ、ロマンがおすすめ。男性が女性とレストランで食事をする際、ワインをオーダーするのは珍しくありません。好きな人のハートを取りたいとき、彼女とのデートのとき、もしくは夫婦がレストランで食事をするとき、人によってはワインに対することがありやすい機会など相性もいいでしょう。様々なシチュエーションでワインを飲みますが、というわけでロマンチックな雰囲気を演出したければ、どうせなおすすめです。どうせは、デート用のワインと言われます。仕事はあのの中間的存在です。綺麗な陰風のワインがテーブルを美しくしたし、光の濃度を見上げやすくなるからです。その存在だけでロマンチックな風味を演出できます。知らず知らずのうちにどれも音響が柔らかい雰囲気を作り、心が酔っとした気分にさせることでしょう。ロマンチックな風味を演出したいときは、どうせオーダーする。レストランで心がける30のワイン7、その12、レストランによってはワインの持ち込みが許されていることがある。多くのレストランでは一般で市販されているソフトドリンクなどの持ち込みは本当に禁止されています。売り上げの動画になりますし、そもそも同じになりません。しかし、何もワインに限っては許容されている場合が多いようです。自宅で飲んでいるワインのレストランで楽しみたい場合もあるでしょう。自宅で飲んでいるワインのレストランで楽しむというのも雰囲気があります。ただし、全てのレストランが許可していることはありません。念のため、事前にレストランで確認をしてから持参しましょう。持ち込みが許可されていることはネットチャージ料が発生することもありますから、その点も注意しておきましょう。ワインの持ち込みが許可されているか確認する。レストランで行われる30のワイン7、その13、乾杯の時にグラスを貸し取ってください。ワインで乾杯をする際、グラスを貸し取るのは厳禁です。ホールバーティーなど、カジュアルな場面ではグラスを付けする乾杯もありますが、フォーマルなレストランでは厳禁です。特にフォーマルなレストランではワイングラスの高価なものが使われています。繊細にできたワイングラスは小さな衝撃的に入ったり割れてしまったりします。居酒屋では良くなる工程ですが、フォーマルなレストランでは控えるようにしましょう。ただし、乾杯の方法はワイングラスの足を持ち、首辺りまで持ち上げられて OK です。乾杯といった時に、ここで目を合わせるとエランドです。これで十分乾杯には伝わります。ただし、状況によってはグラスを貸し取る必要がない状況もあります。例えば、結婚式の時です。マナミと一般の席の人が乾杯でグラスを割れようと思い出してくる場合があります。結婚式のような会話ではさすがに控えにくいものです。この場合、できるだけ衝撃を小さくする作業をしながら、グラス同士を掛けるようにしましょう。マナーを大切にする以降、状況によっては、マナー雰囲気を壊さない臨機応変な対応も必要です。乾杯の時、グラスを捨てるのはやめる。レストランで行われる30のワイン7、その14、料理とワインのマリアージュの上手な楽しみ方。料理とワインのマリアージュという言葉があります。料理とワインが結ばれると新しい味わいになるという意味です。これは決して料理とワインを一緒に口に含める意味ではありません。ワインを口に含めながら食事をするのはマナー違反です。頭のついた口にワイングラスに触れると、飲み物がしっかりついてしまいます。下品になる場合がワインに油がつってしまい、空気を損ねます。では、料理とワインの味を同時に楽しむのはどうすればいいのでしょうか。ポイントは食事をしてからワインの人ではなく、ワインを飲んでから食事に行くんです。この順番を守ることで、自然と料理とワインのマリアージュを楽しめます。なぜこの順なのでしょうか。ワインを飲んだ直後に食事料理を口に含めます。すると、不自然体にワインの風味が広がりますね。ワインを飲んだ後も1分くらいは後味が不自然体に残り続けます。このタイミングで料理を食事口に含めます。するとどうでしょう。ワインの後味と料理の味が綺麗に重ねます。その瞬間、正しい味わいが楽しめるのです。甘くない料理ならそのままワインを口にしても結構です。口元に油が乗っている場合は、一度口元の中に入れてからワインを口にしましょう。ワイングラスに飲んだ後は油がつくこともありません。料理とワインのマリアージュをマスターする。レストランで行われる30のワイン7、その15、ソムリエとの会話を楽しむ上手な結果です。フォーマルレストランによってはワインの専門家ソムリエがいる場合があります。レストランにソムリエがいる場合、ぜひ一度ソムリエとの会話をしてみましょう。ソムリエというと堅苦しい、怖い、厳しいというイメージを持っている人が多いですが、そんなことはありません。休日の会話もいいですが、ソムリエとの会話は雰囲気が違った会話が楽しめます。ワインの専門的な知識を豊富にしているだけにワインに関しては耳でもありません。問題なのはソムリエと会話をする結果です。ワインの注文時でもいいですが、まだワインを口にしていない状況では会話が話しやすいものです。おすすめのタイミングがあります。ワインを飲んでいる時です。ボトルワインを注文していながら、グラスワインが3分の1くらいまで入れると、ソムリエのワインを突き出しにやってきます。グラスでオーダーした場合でもそばを取り方が得意になるでしょう。その時、このワイン美味しいですね、と言ってみましょう。ソムリエにとってワインの褒められることが嬉しいことはありません。そうですか。そのワインは、といってワインの特徴などの話が始まりにしないレストランで行われる30のワイン7、その16、ワインボトルを選んで目安にしたい基準。フルコースの際、ワインボトルでオーダーすることがあります。しかし、ワインリストを見ても、ピンキーです。ビールはどれも似たような値段ですが、ワインは違います。安いものと高いものがたくさん配信のものです。ワインはビールに比べ、価格の上の幅が広い。そのため、ワインの相場が高いものです。以上、ワインボトル1本の目安があります。フルコースの料金がワインボトルの目安と言われています。コース料理のワインのランクを合わせたい場合、参考にしましょう。これは一つの目安です。フルコースの値段に関わらず、どんなワインを選んでも問題はありません。ワインボトルの目安はフルコースの料金と同じくらいを基準にする。レストランで行われる30のワイン7、その17、ワインが飲みたくても飲めなかった忘れられないトラブル。妹の結婚式前日、些細なトラブルがありました。妹が4人来るんだということで奮発しました。少し同僚して家族全員で隠し合う高級レストランで食事をしようという話になりました。家族全員で最後の晩餐です。事前に予約をして家族全員が清掃です。レストランの一気に風情があることの隠し合うレストランであり、厳重な雰囲気が漂うところでした。家族全員が揃って食事をする際ということで最上級のフルコースをオーダーして会話を楽しんでいました。問題はレストランの食事中のことでした。父がレストランにオーダーしようとしたそのときです。母と妹が運転手はお酒を飲んではダメと同じことを言いました。自家用車まで来たため運転手はお酒を飲むと車を運転できません。父はワインを飲みたっていたのですが、必死に止める母と妹がいました。正論ではあるのですが、大切な食事の時にお酒が飲めないというのも悲しいものです。微妙な空気が流れ、華やかな雰囲気が急になってしまったのです。もちろん、タクシーを使おうという話もありました。しかし、自宅までは距離がありクルコースの食事内容に一体になるのは確実です。家族全員が並びました。父はワインを飲みたい気持ちをぶっと加えてアルコールで食事を終えました。この一点も後になって悔やみました。今思えばあの時お金が立ってもいいからタクシーを使うべきだと思ったのです。お金の問題ではありませんでした。タクシー代を使用してしまったことで家族全員の最後の晩餐がいい思い出より苦い思い出になってしまったのです。人生の大切な面の思いは一生涯に残り続けます。今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今運転手がどうしてもワインを飲みたければ帰りはタクシーで帰る。レストランで行われる30のワイン7、その18、以下テーブル7に慣れていたとしても酔いつぶれは意味がない。レストランで食前酒からお酒を飲んでいるとかなりの量を失うことになります。食前酒をはじめ食事中のワインを飲み、食後のワインなどを飲み続けると結構な量になります。食事の量よりアルコールの方が多くなることもあるでしょう。特にレストランでの食事は特別な品格が多いはずです。そのためつい調子に乗りワインを飲みすぎてしまいやすくなります。空港の大人だから理性を維持できなくなるほどアルコールが回ってしまうこともあるのです。これを言われるまでは気持ちいいですが、飲みすぎると逆効果です。自分で自分が本当に理解できどんなにテーブルを見せていても、酔いすぎて理性を失ってはないことです。ワインは飲んでもいいですが、これ以上は飲めないというワインは意識をしておくべきです。レストランでワインが楽しめるのは量を持っているからです。自分の限界を意識しながら楽しめる範囲で飲むようにしましょう。ワインは飲んでも飲まないように気をつける。レストランで行われる30のワイン7、その19、ワインの一気飲みはできるだけ控えたいものだ。現在ではビールやワインなどの一気飲みがよくなります。無用しない範囲が雰囲気を盛り上げるための演出としてはよくありません。しかし、レストランでワインの一気飲みはタブです。しては、いけないわけではありませんが、できる限り控えた方がいいでしょう。牛乳やソムリエからワインは少し軽く使っている印象を受けてしまいやすいからです。ワインは市場現場で大変な年齢で使っています。社会は熟成されて何年何十年間も熟成されたワインを一瞬で残してしまうのはワインが閉店している年齢に対して少し軽すぎるせいです。ワインが少しかわいそうです。飲み方が不足になっているわけではありませんが、できれば一気飲みは控えたいものです。長期間熟成された時間を飲めながらゆっくりと味わいましょう。ゆっくりワインを味わうことでワインができるまでの長い時間を良い感じられ感謝の気持ちができます。休日やソムリエに喜ばれるだけでなく何よりワインが喜ぶに違いません。ワインの一気飲みは控える。レストランで行われる30のワイン7、その30、ワインの場合は写真同様思い出の年金になる。レストランで美味しいワインに出会えば鍋を頂いてはいかがでしょうか。鍋は前のもちろんレストランの場合もよりますが、基本的に鍋の姿は前のはずです。ワインの勉強をするのも鍋が前だった方が役立ちます。鍋を前はどの国でいつ使われたものかを後から再確認できますから便利です。 また、ラベルは写真と同様、思い出の一つとしても使えます。レストランでの記念写真と一緒に残しておけば、後から鮮明に思い出すことができるでしょう。さて、ここまでを話す作業ですが、自分でやろうとすると難しいものです。のりでしっかり接着されているため、うまく離れないのです。万が一失敗してやめると、取り返しがつきませんね。そういうときは、ぜひ、ソムリエに願いをしましょう。ソムリエは、ワインの注文の受け専門家ですが、ラベルを話すのもプロフェッショナルです。自分でうまく話す自信がない人は、ソムリエに頼んだ方がスムーズです。難しいことは、プロに任せた方が間違いありません。記念としてラベルを前に写真と一緒に残す。レストランで行われている37、まとめ、その1、ソムリエに任せる場合でも最低限予算だけは伝えておく。その2、ワインの仕事とワインのテイスティングに挑戦する。その3、ワインのテイスティングをマスターする。その4、テイスティングをして致命的な問題があれば交換してもらう。その5、ワイングラスは左回りに回す。その6、ワインを注ぎ上げるときワイングラスを持ち上げないようにする。その7、メニューを決めるまでの時間稼ぎに直前作業を出す。その8、ワイングラスについた口には指で塗ってナプキンで拭く。その9、ワイングラスに迷ったら逆らうようには足を抜くようにはあったと思います。その10、ワインの断るときはワイングラスの付近に人差し指と中指を当てる。その11、ワイングラスの飲み口はできるだけ一定にする。その12、飲めないボトルワインは持ち帰る。その13、直前作業はアルコール度数の低いものを選び徐々に度数を上げていく。その14、とりあえずと言ってオーダーするのはやめる。その15、ワインに自信がないときは給料やソムリエに相談する。その16、ブランデーグラスはグラスの下から手のひらで済むように持つ。その17、ワインの継ぎ足は給料やソムリエに任せる。その18、ワインの飲む順番を意識する。その19、ワインやシャンパンはマグラで買い混ぜないようにする。その20、ワイングラスに水を入れて乾杯するのはやめる。その21、女性とロマンチックなムードを作りたいときはどれをオーダーする。その12、ワインの持ち込みが許されているか確認する。その13、乾杯のときにグラスをぶつけるのはやめる。その14、料理とワインの飲み味をマスターする。その15、このワイン美味しいですねと褒めながらソムリエに話しかける。その16、ワインボトルの目安はフードコースの料金と同じくらいを基準にする。その17、運転手がどうしてもワインを飲みたければ帰りはタクシーで帰る。その18、ワインは飲んでも飲まないように気をつける。その19、ワインの一気飲みは控える。その30、記念としてラベルを前に写真と一緒に残す。